え、では今月も前田さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて今日もお車持ってきていただきましたか。はいはいはいね、毎月のお楽しみです。
これ本当趣味になってしまってみたいな
毎月
結構だけじゃないです
ね、お楽しみなんですけれども、
ね、これはね、あのスプライトの缶で作った車なんですよ。
いや初めて見た。
これはどこで買ったかというとキューバ。
へ
ー、キューバのお土産なんです。初めて買ったんですけどね、
はい、
で、キューバっていうのは革命後にそのアメリカ時代の1950年代車いっぱい走ってるんですよ、うん、アメ車の大きいやつが、うん、エンジンは韓国製多いんですけど、うん、乗せ替えして、
はい、
でそれをなんかぶっ飛ばしてやるとすごく気持ちがいいという危ないことを考えておるとぶっ飛ばしたらダメでしょっていうね
確かに、
でね、これ見てあ、カンカンの車やって、カンカンの車、
そう
だ、もう一人がまあ、そのうちは石名かつけてやろうか、石名かつけてやろうかってどのくらいって言うんだなんかお聞いたことあるわ、懐かしい言葉やって、
うん、
石名かつけるって方言ですかね。
聞いたことないんですけど、
あ、どこの言葉だろうな、石名かつけだろうか、
石名、
石名っていうね、石、あの語尾に名がつくという、
へ
という話。
いやでもかっこいいですね、スプライトというふうに。
あ、いいですね、これ、
うんうんう
ん、あの非常にこれお気に入りです
ん
で、
うん、はい、
これと同じね、カメラもあるんですよ、缶です。
同じスプライトの缶も、
はいはい、そうなんです、
ね、へえ、そんなお土産あるんですね、
はい、で飾ってありますという話です。はい、
はいはい、今月のお車の紹介
です。はい、そうですね。
さて今日はどういったお話についてですか。
今日はですね、ちょっとあの事例について、うん、あのお話したいんですけども、
はい、
なんていうんですかね、昔はこの相続人が全くいなくなる家を、死に絶えて人が誰もいなくなった家とかって言ったんですよね、
うん
うん、だからどちらかというとなんか本当にもう犬神家の世界みたいなあの驚々しい世界だったんですけども、今ね、その相続人がいないと別に不思議がないんですよね。
あ、
で死に絶えるんじゃなくて、もともと家族がいないもんですから、
あ
のお一人が亡くなると相続人がいなくなってしまう、うんうんうん、で、おじさんとかおばさんがいればまだいいんですけども、うん、おじさんおばさん老い目までが相続人いるんですよ、
うんうん、
で今回のお話っていうのはあのいとこ同士なんですよ。
いとこ、
うん、だから4親等になってくると、はい、いとこって相続権全くないんですよ。
あ、そこまで行くとも相続権がなくなるっていうことなんですね。
で、いやいやいや、身内だから10枚下がってからいとこでも相続できるんじゃないのっていう質問あったんですが、
ね、確かにいとこぐらいなら、
いとこは相続外なんです。ところが現実的にやっぱりいとこぐらいでおじさんおばさん亡くなって、
うん、
いとこが相続するとか面倒見てるとかっていうケースってよくあるんですよね、
う
ん、
あ、そうなんですね、
で実際ね、これ相談受けたのがこれ富山県外の方で、うん、
はいはい、
ちょっとやっぱり私 の、 あのホームページとか、ブログとか読んでお電話されてきた方です、うん、でよく聞いたら、なんか面倒は見てたんだけども、成年後見とかそういうのをやってないって、
うん、
でお金は別に、これいらないよと、でできればあの隣近所で迷惑かけたくないっていう、あの要するにこう処分したいっていう話なんですけども、
うんう
ん、でどっから聞かれましたっていう聞いたら、うん、あのブログで見たっていうのと、ちょっとそのお隣さんの家を私丹念に、お隣さんの方が持ってらっしゃる家をね、
うん、
私あのお売りしたもんで、うん、それ聞いて、うん、じゃあ任せようかということで、お話を進めました、
はい、
それであのいくつかの問題があるんですけども、
うん、
あの簡単に言うといとこに相続権がないので、うん、したがって単純に相続財産は国庫に帰属することになりますという話ですね、
はい、
うん、ところが国庫に簡単に帰属するかというと、これまた、大変で、国庫に帰属するには手続きが必要なんですよ、
はい、
でじゃあ手続きしなかったらどうなるっていうと、うん、国庫は放りっぱなしになります、
うん、
だからその空き家状態で、どうにもならないものがいっぱいあるわけですよね、
うんうんうん、
でじゃあこれどうするかというと、まずね、相続するために家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをするんですよ。
相続財産管理人専任の申し立て、
はいはい、相続財産管理してる方を専任する、
はい、
まあ通例弁護士ですね、
はいはいはい、
弁護士が司法書士で、私は弁護士に頼む予定です、うん、これまで頼んでないんで、
うん、
でそれからあの審判ですね、
うん、
これがね、特別援護者であるということで申し立てするんですよ、
はい、
うん、実際問題、この方のいろいろお世話してたという事実があるし、うん、あのお葬式も出してあげたとか、あのいうことがあるんで、うん、おそらく特別援護者って認められると思います。
その基準というのは定 なんかはっきりしたものはないっていうことなんですか。
はっきりもないですね。その時その時の判定、
はいはいはい、
事実認定だと思うんですけどね、
うんうんうん、
でその方2人いた場合どうなるかというと、2人で申し立てしてどちらかとか、
うん、
いうケースもあります。あります。
2人ともっていうケースもあるんですか。
2人もう大概1人が多いですね。1回というのはやっぱり1人になりました。どっちがだからあの貢献してるかっていう、あの援交者ですから、どっちが、うん、こう縁が深いかみたいな感じですね、うんうん、
はい。
で、あの、戸籍を集め始めたんですが、本人が北海道とか、はい、相続がわからない方がいまして、
うん、
で、相続人がいるかどうかっていうのをまず調査しないと、相続人がいたら、特別援交者の申請ってできないわけなんで、
うんうんうん、
相続人がいないよと。したがってこれはもう全く相続人がいない物件だよっていうことがわからないと、手続きができないんですよ、
うんうん。この戸籍集めが大変だっていうふうに前おっしゃってましたよね。
はいはい。で、これを集めまして、弁護士さんに、なんていうんですかね、これお願いできますかって今話をするんですね。
うん、
で、ところね、この家が、そんなにめちゃめちゃ古くないんですけども、
うん、
家の中がゴミ屋敷。
あら。
で、猫飼ってたので、猫屋敷。猫がいっぱいいるんじゃないんですよ。猫が引っかいたりとか、
あ、
猫の爪の研ぎ傷がすっごく多いんですよ。
はいはいはい、
で、すぐ近くに中古住宅として販売している物件があるんですけども、
うん、
この物件については残念ながら家は再生できない、
うん
うん、したがってまあ解体しかできないという判定してます。
へえ、建物自体はそこまで古くはないけども、
古くないんだけども程度が悪い。
ああ、そうなんですね。
で、例えばそれを私が買い取りするか、どっかの方が、どっかの不動産屋さんとかね、
うん、
建築屋さん買い取りしてリフォームするという方法もあるんですけども、うんうん、ちょっとお金がかかりすぎかなということで、壊した方がいいんだろうなと、
うん、あートータルで見て、
はい、で買い取りがやっぱり今一番そのお金かかりますもんで、
はいはい、
まあ、できればその建物を再生できないかなって考えてたんですけども、うん、そのクライアントの方はまだまだ正直に決まったわけじゃないんですけども、うん、お金はいらないとって、おっしゃってらっしゃるわけですから、うん、じゃあきれいに処分した方がいいだろうと、うんうん、いうことで解体して販売という、
うん、
形にすればということなんですよね、
うん、
でそれでこれからちょっと本題なんですが、
はい、
なんでこうなってしまったのって話なんですよ。
そもそもですね。
で、簡単な話、最低限遺言書を書けばいいわけですよ。
うんうん、
別にその遺言書っていうのは法定相続人じゃなくてもいいわけなんで、
うん、
例えばいとこさんであっても、相続遺言書で指定することができるんですよね。
うんうん、
それからもう一つは、まあこれそうすれば相続人が不在という事態回避できるんで。
はい、
家庭裁判所に申請するとかその辺の費用っていうのはかからないです、
うんうん、
で遺言書作りました、それで相続しました、
はい、
まあ、それから処分ですよね、
はい、
でお一人であればそれ以上なんかいろいろお話しすることもないので、
うん、
そこまでいけるっていう話ですね、
うんうんうん、
で、なんで遺言書書かなかったのかねって言ったら、まあ、そんな早く亡くなること考えておかなかったし、まあ、本人さん自身がいとこさんに相続権がないということを理解しているかどうかわからないんですけども、
うん、
まあ、亡くなったらなんとかなるわと、別にその私として残していないので、うん、誰かが面倒見てくれるだろうと、
うん
うん、ただね、そのいとこさんにはある程度任せてあったんですよね、
うん、
で任せてあったんであればもう少し突っ込んで、うん、きちんとした法的な手続きしておいたらよかったのにっていう話です。
やっぱり早いうちに備えておかないといつ何があるかわからないですからね。
そうですね。で今ね実際やってるんで、これもまたねややこしいというかね、お金ばっかりかかるんだけども、
うん、
借地の家に家が建ってまして、
はい、
その家を壊して土地を地主さんに返すという、
はい、
そういうスキームなんですけども、はい、ちっちゃい土地が一つあるんですよ、
はい、
その土地がひいじいちゃんの名義なんで、
ほう
っていうことはずっと相続してきて、
うん、
その土地は売れない土地なんですよ、うん、だからもう本当にその手続きが大変ですよっていうね。
へえ、そこまで遡らなきゃいけないという、ひいおじいちゃんが遡
って、
は
い、誰が相続人ですかっていう、
はい、
全部出していかなきゃいけないんで、
は
あ、だからできれば今法律がありまして、うん、相続が発生したら必ずその登記しましょうということになってきてるんで、
うんうんう
ん
う
ん、相続は必ずされるとか、
うん、
こまめにチェックかけてって、
うん、
自分の財産は自分で管理するっていうのはいいと思います、
うん。
で、それから今ほど遺言書を作っておけばっていう話なんですけども、遺言書って最低ラインです。
はい。
これも当たり前に遺言書を作っておいていいですよっていうことなんですけども、うん、いいのは民事信託なんですよね。
はい。
で、民事信託で、委託者を某いとこ A ですね。
はい。
受託者をいとこ B さん、今回の依頼者ですね。信託名はいいんですけど。
うんうんうんうんうん。
で、信託というのは全く相続とか法定相続全く関係ないので、全くの赤の他人でも構わないんですよ。
お世話になってるからっていうの
で、いいんです、
血のつながりはない方でも大丈夫っていうことですね。
で、どうしてもね、こう、信託組んで、メンバーが少なくって、
うん、
じゃあ、受けた方が亡くなったら次どうするのっていう時に、
うんうんうん、
近所のおばさんでもいいんですよ。
うん。
近所のおばさんにきちんと訳を話して、
うん、
これこれこういうことで、処分してほしいんで、で、これ対価このくらいになるよと。で、これは、最終帰属権者って言いまして、いくらかそのお金残るんであればお金残しますよと、
うん、
いう形でも作ってしまえばいいんですよね。
うんうんうんうん、
というような形に、作ってしまえばいいですよって話になります。
うん、
で、それから、このいとこ B さんですね、これ
依頼者の方、ね、
とは、葬式の手続きとか、死後事務とか、身元保証になっておられたんですよね。
うん、
で、身元保証人っていうのは、なんていうかな、血がつながってないと、
うん、
本来なれないんだけども、内定がいないんですよね。
ああ、
うん、だから誰でもいいから、
うん、
誰でもいいから、身元保証になって、まあ、病院そう言います。
うん、うん、
うん。ちょっと私、入院するんで、この前ドクターと話してて、お一人様で身元保証人おらんかったらどうするのって言ったら、
うん、
いや、民生委員さんとか、
はあ。
いや、近所のおばさんとか、誰か立ててほしい、
うんうん、
それもいらっしゃらなかったらどうするのって言ったら、まあその時はその時でまた考えるって、あんまりなんか保証に立てる立てるっていう割には割と楽なんだな、ということよりもそれをしないとできないんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、血縁者っていうふうに限るとね、
そうですね、
なかなか難しくなって
きます、ね、でよく成年後見人さんが身元保証になれますかって質問があるんですけど、これなれないんですよ。なってる方もあるんだけども、
はい、
要するに成年後見人さんとそれから身元保証人という利害相反するんですよ。
あ、
だから、
はい、
本来なるべきじゃないんです、
うんうんうん、
まあ、誰もいないからやってくださいっていう言い方される場合もありますけども、
うんうんうん、
で本来なっちゃいけないんですね、
うん、
もしも、後見人がその、被告人っていう、その方に対して危害を与えたと、
うん、
いう時は、身元保証には守らなきゃいけなくなってくるとかね、
うんうんうん
う
ん、
逆の立場もあるんで、
うん、
利害相反になるんで、一枚岩で一緒のことはできないっていう話になるんですね。
なんか似て非なるものみたいなね。
そうですね。
はい、はいはいはい。
で、これね、本当によく聞いた契約があったわけでも何でもない、誰も世話する人がいないために、民生委員と行政から頼まれてお世話をしました。だが、お世話をしたにもかかわらず相続人にはなれないって話ですよね。そうですよね。
そうなんですか、民生委員の方と行政からも頼まれた上でお世話をしてきたのに、それでも相続人には
なれない。
何なんですかね、
だから要するに、じゃあ相続人になる手続きをすればいいわけですよ。
うんうんうん。
遺言書を作るっていうことですよね。
はあ、そのために。
それから信託を組むというのもあります、
うん。
それからもう一つは、財産管理をするための財産管理との委任契約、これよくやりますけども、
はい、
認知症になっても貯金を下ろせるとか、寝たきりになって、病院まで行けなくなったとして、うん、銀行まで行けなくなったとしても、
うん、
代わって財産を管理できるっていう、
うんうん、
契約があります。
はい。
それから、あれですね、認知症になった場合に、いきなりその法定後見じゃなくって、任意後見っていう契約で、後見人決めとくっていうのができるんですよ。
うん。
で、代理の目録作っておいて、その目録に書いてあることすべて後見人ができるというね、
へ
え、これもよく使います。
ほう、
まあ、それから、信託ですね。
うん、
で、信託まで、昔は信託ってそんなに復旧してなかったんで、うん、信託を使わずに任意貢献で、うん、これで裁判所の許可取れるからここで行こうということで、やってたっていう時代もありました。
うん、
で、それから、これがまた大変なんですけど、死後事務委任契約っていうのがあるんですよ。
ああ、こういう契約もあるんですか？うん、
ありますありますよ、ね。はい、亡くなった時に、はい、例えばお葬式出します。
はい、
役所に届け出します。それからその、諸々手続きやりますっていうのをね、死後事務委任契約っていう、うん、お人様なんかの場合であれば、事業で受ける場合もあります。
うん、
まあ、今、まあ、うち一般社団法人作りますんで、まあ、社団でお受けする場合もあります。
うん、
それから、これは括弧なんだけど、尊厳宣言って言いまして、うん、延命措置を取りたくないっていう。
うんうんうん、
これは私、自分自身でやるつもりしてます。
もう
文面できてしまってるので。で、子供たちに承諾取って、私がもしも、その、寝たきり状態になった時に、延命措置しなくてもいいぞ、という書類を作って、公正証書にします、う
ん。はい。
で、それを持っておれば、例えば私がもう本当に、職務状態になった時に、先生こういうのはあるんですけどっていうことであれば、うんうんうん、延命措置やりません。よくね、
はい、
うん、就活の世界でそう、じゃあ延命措置っていうのはどういうふうに、生きた方がいいのか、亡くなって幸せかっていうのはあるんですけど、
うん、
日本の国では安楽死でないんですけども、世界中で安楽死あるとこいっぱいあります。
はい、
ですから、まあ、日本人が例えばスイスに行って安楽死したとかっていうケースもありますし、
うんうんうんうん、
で、そのなんていうんですかね、こう尊厳死する場合で、私の基準っていうのは、自分で物が食べられなくなった時ですよね。
うん、
胃ろうまでして、なんか栄養剤をね、たくさんこう吸い込んで、うん、そこまでして生きる必要ないんじゃないかな。
うん、
で、そこまでいくと結構こう、床ずれしたりとか、痛み伴ったりとか、苦しいと思うんで、で、特に意識がなくなれば、まあ、だってもう早く楽になった方が幸せかなっていう気もしますね。ですから、まあ、尊厳宣言っていう、これら組み合わせです。
うん、
で、これらをその組み合わせて、まあ、生前対策とか、就活とかっていう形でご提案しているっていうことですね。で、特に空き家の場合は、信託契約でやったら簡単に解決できます。ですから、これは、あれですね、もちろん、相続人が不在になるケースでの事前手続きなんで、で、それをやってしまえば、ここが重要なんですけども、後の厄介な手続きをしなくてもいいという。
うんうんうん、
手続き面倒なんですよ。
あ、いっぱいありますもんね。
なるべく手続きを簡略化した方がいい。
うん、
今実際問題ね、相続の執行をやってるんですけども、まずまず金融機関に行ったら、2時間待たされますね。
おー。
なんか私が代理人で、包括委員もらってた、この、例えば印鑑書を持ってきますでしょ。だこの印鑑証明いただけますかって言うから、
うん、
バカモンって言うとね、コピー取れよって、なんでこのお宅に行く声渡さないかんのっていうね。
はい、
それからある銀行、名前出したいくらいなんだけど、遺産分割協議書終わってからの印鑑証明を取り添えてくれって言うから、
はい、
あんたとんでもないこと言うね、と。遺産分割協議書って一番最初に、戸籍と印鑑証明初めてから作るんで、それもう一回、印鑑証明取るってどういうことなのってね、
うんうんうん、
簡単な一人二人ならいいけど仲の悪い揉めてる相続だそんなの取れんよっていうね。
ああそうですね、
で最後ね聞いた言うのはじゃあ代表者出せとか、
うん、
あとね公務弁護士がお宅誰よっていうね、
うん、
とんでもない、ね公務弁護士を説教するから、
うん、
という話です本当に。公務弁護士曰く弁護士の側から行くとトラブルがありました、
うん、
銀行を守るのが公務弁護士のことなんで、
はいはい、
銀行の立場を守れるようなマネを作ってるっていうのが銀行なんですよ。
はい、やはりねその道のプロにお任せしておいた方がいいですね前田さんのように
ですね、うん、でね今日も電話ってして一体全体いつまでかかるんですかって言うから、
うん
某銀行やっと承認おりました、それまでに3週間かかりました。で、それで払い出しの手続きしました。それから審査になるから、あと2週間かかりますって言うから、全部6月の末だねって。相続の分割協議書できたら、すぐに解約してすぐお金なんじゃないのって言うから、そんな別にお金は渡せないだろうって、ね。で、まして10年間もってね、相続しなかったんですよ。10年間放置してたのを、ここ1ヶ月、2ヶ月で、あんまりセメント入れてちょうだいって言って。というような、 というような、ことはもう本当にこれ現実です、
うん、
でこの、 あの現実のこの事例の中にいろいろ手が打てるっていうことがあるんですよね、うん、でおそらくこれをきちんと提案していって準備はなくていいです。じゃあこれとこれとこれをやればいいということをきっちりやっておけば、うん、まず言えるのは手続きが楽です、
うん、
事務手続きが楽っていうのはもう一番ですよね、
うん、先にいろいろ済ませておけば後々面倒な作業が減るっていうことなんですよね。
あの遺言を作って執行人決めないために、うん、他の相続人会ったことない相続人、
うん、
要するに 元妻の子供とかいると、うん、手続きする元妻のハンコいるんですよ。あ、元妻の子供のハンコいるんですよね、
はいはいはい、
面倒でしょ、
ね、
そうするとあのそういう信託で組んでしまうとか、
うん、
あの遺留分損害請求を保険で組んでしまうとか、まあ、それから執行人になってしまえばいいんですね、
うん、
執行になってしまえばその人の犯行いらないんでそういうことがありますので、
はい、
その辺の相談事をやっておりますのでぜひという、
うん、
ことです ね、
ね、はい、
まさかというのは必ず来るん で、
そう
で、あの最悪の場合を想定して考えておいた方がいいですよって話です ね、 ね、
はい、ご相談いただければいいんじゃないかな、ね、と思います。
あの先も本当にねメールとか電話ちょっと聞いてみますけどっていうちょっと聞いてみますけどって言ったって内容よくわからんから、あのやっぱり来てお会いしないと背景わからないんだけど、
うん、
どういうことでしょうかね、部分的なことだけ答えても、
うん、
多分それ的外れになりますよっていうことをお話しします、
うんうんうん、
で、5月6月はちょっとあのリアル の、 あの勉強会っていうのをお休みしますので、
はい、
あのズーム電話フェイスタイム、何でもいいです、
うん、
来店でもいいですし、来店で持ってたんだけどもあの電話でいいですかとかっていう方もありますし、うんうんうん、いいですよと、
はい、
でどうしてもわからないときは資料を送ってもらうか、もしくはあの面談してこちらが出向いてもいいですからっていう話をしてるんですけどね、うん、
はい、
で予定とすれば5月27、28、6月17、18と27で時間大体まあ10時から20時ぐらいまでは OK なんで、
うん、
前日の19時ぐらいまで予約していただければ、逐次予定を入れていきます、
はい、
で電話が076-625-5500、それから前田プランニングオフィスで検索先かけていただいて、あの E メールから入れてもらうということもあります、う
ん、はい、
いきなり LINE っていうの最近ありますよね。
あ、そうなんですか。
ありますけど誰かわからないんですよね。
そうですね、
LINE 難しい、難しいですね、
ね、なんと相談は無料ということなので、ね、
で LINE 電話が変わってきて、うん、私よって、私わからないって、ね、私どなたやったって言った、え、私って言っててわからないのって、いやいや私あなたの恋人じゃないもんって、ね、ありましたよ。
すごいですね、いろんな方いらっしゃいますね。
でやっぱりこう必死になって電話してこられるよくわかるんですよ。で思い詰めてこの部分を解決したい、この部分を力で聞かれるんで、ごめんなさい、その部分だけだと、あんまりいいことで出ないと思うん で、
そうです、ね、
もう少し教えてください、
うん、
だからまず背景を聞くということ、それからどうしたいんですかっていうね、
自分自身がどうしたいんですか
ってい う、 っていう話ですよね、
うんうんうん、
であの一番最近よく受けるのがあのいわゆるの不動産、負け動産を処分したいと、
うん、
いうのが多いんですけども、うん、相続財産で預貯金で1億円相続された方は300万とか500万の中古どうでもいいんですよ、
うん、
あの早く手放してしまいたいという、はい、うん、ことで買い取りが多いですね今ね。
へ
あの買い取りしてくれる、一発ドンで買い取るのがいいということで、
はあ、
あの買い取りお願いしますという方が増えましたよ、まあ、つい最近もね、あの相続でもらった家ですから、
うん、
自分は全然その傷んでないんで、痛みを感じてないんですよね、
うん、
で仲介でやったら遅いから解体してくれんかと、
うん、
だからこれ解体していろんな経費引いてったら、まあ、これだけいいですかって言ったら、あ、いいですよってことだよね、
うん、
でそれでもすぐ買い取りして、売り出しして1週間で決め
ましたよね。1週間
他の業者で買い取りできないっていうのが多かったんですよ。
うん、
たまたまでその場所が非常に得意な場所だったんで、あ、この物件なら売れるから、うん、いいですよってね。
は
いや、ただその仲介とは違うんで、
うん、
仲介で買いの話500万で売れるものであれば、まあ、それの半分とか半分以下じゃないと買い取りできないですよって、
うんうんうんうん、
まあ、でもそれでもいいから早く金にしたいから、
うん、
あのそれでいいですよっていう方が多いです。
へえ、
それ売れるかいいけど、全く売れないの取ってくれって、全く売れないの買ってどうするんですかってね。あの不良債務ばっかり溜まってて、うち潰れますよっていうのもあります。いや、売ってしまったアドラックやけど、いや、買った方が楽じゃないってね。商売ってそんなもんだよって。
いろんな事例もありまして、今日もご紹介いただきましたけれどもね、はい、はい、何かあれば一度ご相談いただければと思います。そうですね、あの、
お気軽に電話かけていただいた方がいいと思います。
うん、はい、今月、来月は、ズーム、電話での個別相談となっております。はい、相続、就活、暮らしデザイン、お話は前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所の前田聡さんでした。どうもありがとうございました。